キンキンラディオ。あのね、最近また音楽やろうかなと思ってて。
どういう風の吹き回し？
あのかれこれこの9年ぐらい楽器もほとんど触ってないし、曲らしい曲なんて作ってなかったんだけど。
音楽も聞いてないでしょ。
もうテレビの歌番組すら見ないからね。
もうやめたと思ってた。
俺もそのつもりで、もうその持ってる楽器とか機材類もう一切手放してしまったんですよ。
もうすっかり足を洗うと。
でもそれからしばらく経って、なんかまあいろいろきっかけはあるんだけど、まあまたやろうかなって思うことがあって。
ああ、心境の変化があったん
や。ね、今そのパソコン1台で音楽は作れんねんな。
まあ、それはずっと進化してるからね。
だから
ね、
その昔シンセとかエフェクターとかミキサーや機材をもう山のように積んでやってたようなことが、もうパソコンのソフト一本に収まってると。
だって昔もう部屋の中小室哲哉みたいになってたもんな。
で、まあそのソフトの値段もだいぶ手頃になってて、そういう家庭のパソコンで、まあ、割とスタジオクオリティに近いものが作れる。
あ、だって映像の世界だってそのスマホ1台で 4K の動画が撮れる時代やもんな。
だからその音楽の世界も当然やっぱそういうテクノロジーの進化ってのあるんですよ。
音楽の世界は割とそういうの早いよね。
そのデジタルレコーディングの導入みたいなものは、映像より音楽の世界の方が割と早かったと思う。
まあ、そう考えると今の若い子って恵まれてるよな。
もうそういうところから音楽スタートできるわけやから。
もうあとは何を作るかっていうだけの話やね。
で、まあまあそもそももうパソコンそろそろ買い替えないといけない時期なんで。
だってまだ Windows Vista 使ってんねんもんな。
だからその音楽のソフトを走らせるのにどれぐらいのスペックのパソコンがいるのかっていうのを調べるところから始めて、
またそれがどれぐらいの値段すんのか。
だからそのパソコンの性能も上がって値段も安くなってるやん。
まあな。
で、まあソフトもいろんなんが出てんねん。
まああるやろな。
で、まあ自分のやりたい音楽によってもどのソフト選ぶかっていうの変わってくるから。
まあ DJ 向け、楽器生演奏中心の人向けっていろいろあるからな。
で、そのも1ヶ月ぐらいかけてもう自分でじっくり調べて。
まあ今楽器屋さん行かなくてもそのネットで調べられるからね。
で、まあだいたいこういうのいるかなっていうのは一通り分かったんだけど、まあ、最後ダメ押しで、まあ、一応楽器屋さんにも行っとうかなと。
まあ、実際見てみたり店員さんに聞かないとわからないようなこともあるやろからな。
で、まあ、これパソコンで音楽やるの DTM っていうんだけど、
デスクトップミュージックやね。
で、その DTM のことならお任せみたいな楽器屋さんをまたネットで見つけたんで、まあ、そこ一回行ってみたんですよ。
どうでした？
で、その、まあ、大きい楽器屋さんの中に、まあ、その DTM コーナーってあるんだけど、なんか思ったよりも小さくって。
まあそんなバンバン売れるもんでもないやろからな。
で、まあ、そのパソコンは何台か並んでって、まあ、そこに一応ソフトが入ってて、で、まあ、他の周辺機材も、まあ、一通り何個か置いてあるっていう感じで、
まあ、こじんまりと一通りは揃ってるみ。
で、まあ、しばらくの間こう見たりちょっと触ったりいろいろうろちょしてたんだけど、
店員さんおらへん。
まあ、一人いてるんだけど、なんか別のパソコンで自分の作業みたいなしてって。
ああ、もう全然声もかけてくれへんねん。
ほら、あの今何買いに行ってもそういう店多いやん。
まあ服買いに行っても店員さんそんなにこうガンガン来ないもんね。
でもかなり時間が経った時にもうやっと何かお探しですかって声かけてきて、
おっそ。
で、まあ俺がそのこういう感じで昔音楽やってて今度 DTM やろうと思うんですけどつって、で、まあ一応いるものリストみたいな、この1ヶ月で調べたことを、まあ、ちっちゃいノートにまとめて箇条書きにして持って行ってたんで、まあ、それも見せながら、あ、
こういう感じのを揃いたいんですけどと。
でもメインのソフトはこれにしようってものほぼ決まってたんで、まあ、それをこう実際立ち上げて触ってみたいなって思ってたんだけど、
まあ、実際触ってみんことにはな。
で、まあ、そのソフトを立ち上げてくれたんだけど、まあ、それをソフトがなんか開かへんねん。
はい。
で、これどうしてくれんのかなと思ってじっと見てたら、ああ、今日はちょっとパソコンの調子が悪いですねみたいなこと言い出して。
何やねんそれ。
で、あとそのパソコンにつなげるちっちゃい鍵盤がいるねんな。
あ、キーボードや。
で、まあそれも一応これにしようと思うんですけどみたいな決めてたんだけど、あとはその店員が、いや、それよりね、こっちの方が人気あるんですよ、こっちの方がおすすめですよとか言い出すから。
あ、そんな違いってあんの？
まあ一応名の知れたメーカーやから若干値段高いねんな。
はい。
で、俺はこっちの方が欲しいって思ってんねんけど、だからこっちじゃまずいんですかって聞いたら、いや、そんなことありませんけどねみたいな感じで、
は
あ、で、まあ、その後も DTM 始めるやったらこういうのもいりますよ、あ、こういうのもいるんですよみたいなことも、こっちがなんかもう求めてないもんばっかりやたら進めてくんねん。
あら、客が欲しいって思ってるものよりもなんか店が売りたいものをこう進めてくんねん。
ほんで、まあ、そういう噛み合わない会話が、まあ、しばらく続いて、まあ、こっちもだんだん鬱陶しになってきて、
はい、
でもうなかなかこう商談が進まないから
ソフトも立ち上がらへんし、
で、まあ、そのうちそのソフトの紹介ビデオみたいなのあるやん、
はい、
でそれをパーンと開いて、もう店員どっか行ってもて、
もう店員も鬱陶しい客や思たやろな。
で俺そのビデオもう YouTube で何回も見てるし、
じゃあもう楽器屋さんでは大した収穫はなかったんや。
その後他の楽器屋さんにも行ったけど、まあ似たような感じやったな、
まあ、じゃあまた結局ネットで買うって感じや。
あだからね、また思ったのがもうお前ら物売る気あんのかと。
なんか最近そういう文句多いよな。
だそ家電量販店行ってもやっぱそういう対応されることあるから、
まあ、店員が商品知識もあやふやで、こっちが欲しいものと違うものを勧めてくると、
で結局ネットで買うっていうね。
でも店の方も思ってんじゃないの。
ああもうどうせあなたもネットで買うんでしょ。
そうそう、
このネットで何でも買える時代にその実際に店を構えてそこに店員さんを置いてる意味って何なんやろなってちょっと思うけどな。
そのうち無人の店とかできるようになるんじゃん。
それ万引きし放題。
そんなでも今セキュリティの技術ってどんどん進歩してるやん。
あ、防犯カメラとかドローンとか。
で、まあオンラインでどっかには繋がってて、まあ一応店員さんが対応してくれるようにもなってるね。
じゃあもうそのお店には物が陳列してあるだけなんや。
だからその実際物を手に取って買いたいっていう需要がなくなることはないと思うから。
まあでも昔セルフのガソリンスタンドなんて考えたこともなかったもんな。
ほらスーパーだってセルフレジの置いてる店って増えてるやん。
まあでもこの間行った楽器屋さんはそんな感じやったな。
だからもう商品適当に並べとくんで気に入ったのがあったら買ってくださいねみたいな感じ。
だからその昔音楽やっててその楽器機材類とにかく買い揃えないといけないっていう時は、まあその音楽雑誌を何冊か読み込んでその後楽器屋さんに行くっていう感じやって。
まあ昔はネットがなかったからな。
そしたらもうそこの店員さんがもうとにかく自分の受け持ちの売り場のことは何でも知ってて、まあ実際いろんなシンセとか触らせてくれて、でまあこっちのイメージしてるもの、だこういう音楽をやりたい、こういう音が出したいっていうのを伝えると、もうそれにぴったりのものを選んでくれる。
ああ、ちゃんとコーディネートしてくれたよね。
でまあ楽器屋の店員さんってその人自身も音楽好きやったり、自分でバンドやってたりってすることも多いから。
まあ音楽好き同士で話が盛り上がることもあるよね。
でもこの間行った楽器屋の店員さんは少なくともそういう感じでもなかったね。
今でもそういう音楽を心から愛してる楽器屋の店員さんってのおるんやろうけど、
だそういうお店の人との出会いっていうのもあるし縁みたいなところあるからな。
まあ今回は縁がなかったと。
あでもね、その2軒目に行った楽器屋さんで中古コーナーっていうのがあって、
はい、
そこでね懐かしいの見つけた。
何？
ヤマハの DX7。
あもう初期のデジタル新生。
いや、それこそ小室哲也が TM ネットワークでセルフコントロールとか最初のヒット曲を出した頃ですよ。
もう20年以上前やんな。
だその頃活躍した、もうその当時デジタルシンセとしては画期的な商品やったね。
何部ぐらいで売ってた？
いや、もう2、3万円ぐらいやったんちゃうかな。
あれ昔あれ20万ぐらいしたでしょ。
だそれ往年の名機も今こうソフトシンセっていうね、だからそのパソコンのソフトで鳴らせるようなものになってるから。
じゃあもう今はそのキーボードっていうかデジタルシンセみたいなのもないの？
いや、新しいのもいろいろ出てますよ。
あ、あるんや。
やっぱりライブでバンドでキーボード弾くっていう需要はあるから。
はい。
だそういうアナログシンセっぽい音が出る、そういうアナログのつまみがわざわざついてるやつとか、結構いいキーボードもいっぱい出てた。
電子ピアノなんか昔に比べて安くなってるもんね。
だから昔楽器やってて年取ってまたやりたいっていう人結構最近多いや
ん。そういう人にとってもいい時代になってんのかもな。
でね、まあ、その後ちょっと用事があって保険屋さんに行ったのよ。
また奥さんに多額の生命保険をかける気やな。
人聞き悪いよ。
かけられる方か。
どっちも違うわ。最近保険代理店ってこう街中にいろいろできてるやん。
あ、保険の窓口とか保険市場とか。
だからそういうたくさんの保険会社が相乗りで入ってて、自分の欲しい保険がいろんな会社の中から選べるっていうね。
もこみちが CM やってるやつや。
まあそこへ行ったんだけど。
あ、もこみちはおった。
いや、もこみちはおらへん。
な、休みか。
あんな店員はおらへん。
やっぱり。
またね、そこの社員さんの対応が。
あかんかった。
いや、もう素晴らしかった。
神対応か。
でもこっちの相談した内容から、もうその豊富な商品知識と、またパソコンを駆使して、カチカチカチってこう、こっちのこう、要望に沿ったものをちゃんと出してきはんねんな。
はい。
その説明も、詳しく、 かつ分かりやすい。
まあ、保険って難しいもんな。
で、まあ、その、各保険に対して、いいところだけじゃなくって、あかんところもちゃんと説明してくれ
る。ああ、それはありがたいね。
普通、こう、自分たちが売ってるもののデメリットってなかなかこう、積極的には言わないでしょ。
まあな。
で、なおかつ、こっちは欲しいとは思ってないんだけど、あ、こういうのも実はあるんですよっていうのもちゃんと勧めてくれる。
お
で、それが、なおかつ、あ、最初そういうの考えてなかったんだけど、あ、こういうのもあるんだったらちょっと考えてみようかなと思わせてくれるようなものだったりすんね。
はぁ、あ、プロやね。
だからその、ああいう保険代理店って、最初どうなのかなって思ってて、眉唾物の感じで言ってたんだけど。
あ、もう期待以上の成果が得られたんや。
いや、でもさすがしっかりしてるなと思った。
まあでもまあ、向こうも商売やから、まあ、向こうの売りたいもの、売りたくないものっていろいろあるんやろけど。
まあだからそれは、まあこっちも、な、全部鵜呑みにせんと、やっぱり自分でも勉強して、でまあ何個か回っていろんな人の話聞いた方がいいとは思うけど。
まあセカンドオピニオンは大事やんね。
でね、その、何件か回って、最後に行ったところのたまたまあの係になった店員さんが、まあ、女の人なんだけど
若かった。
あね、まあ、若い人だったんだけど、なんかね、お国なまりがすごいね。
まあ、ああいうとこの全国に支店あるから、まあ、どっかから転勤してきはったやろな。
だ、最初それがこう気になって、なかなか最初は話が頭に入ってこなかったんだけど。
ああ、そうね。
まあ、でもね、まあ、すごいこう熱のこもった、まあ、詳しくて分かりやすい説明っていうのをかなりこう親身になってやってくれた。
まあ、でも保険っていうのも月々の払いはそうでもなくっても、これトータルで考えたらかなり大きい買い物やからね。
だからそのトータルでずっと払い続ける額を考えると、やっぱその何百万円単位の買い物や。
だからやっぱ買う方も慎重になるし、で売る方にも真剣に相談に乗ってもらって、ちゃんと信頼できる人から買いたいっていうのはあるわな。
前にその保険会社の人が家に来て、でパンフレット見せてバーって説明して、あ、今すぐ契約してください、ハンコ持ちですかみたいなことあったや。
あ、まあ言うてたな。
そんなとこと絶対契約したくないや。
そんな簡単に入れるもんじゃないもん。
まあ、それこそ保険もね、もうネットで契約できる時代なんだけど。
でも保険ってやっぱり難しいこといっぱいあるやん。
だから、俺もね、何年か前にその保険の本って何冊も一生懸命読んだけど、でもそうやって改めてプロの人から話を聞くと、あ、こういうのもあんねや、こういう考え方もあんねやって気づかされることもやっぱ多かった。
だからこの最近のこの短い期間に、物を売る気あんのかっていう思いと、あ、物を売る気あるなっていうのと、やっぱり両方体験したい。
まあ、売ってるものは全く違うけど、まあ、そのすごい対照的でしたね。
キンキンもその音楽を作るソフトを手にして、まあ、そのソフトを一から覚えていくも大変やな。
まあ、その昔やってたようなことをこうパソコンの画面上でバーチャルにやるだけやから、そこはあんまり抵抗ないと思うねんけど。
でもそのいっぱいいろんな機能があるわけやん。
だからそのフォトショップだってこう買ったその日からパッと使えるような設計はされてるやん。
まあ、でも全部の機能を使いこなさなければいけないってもんでもないからね。
だから要はそれを使って何を表現するかっていうことの方が大事。
まあ、いや、このラジオの録音だってこういうソフトを使ってやってんねんからな。
でもその1個のソフトの中にその何台分ものソフトシンセっていうのが入ってて、もうその音色音色だけでも何千とあったりするんだ。
もうとても使い切れないよね。
その中でもこう自分の気に入ったよく使う音っていうのも限られてくるからね。
まあ、そうやろな。
あとそのソフトの中に1個面白い機能があって。
何？
テープシュミレーターって言うんだけど。
テープシュミレーター、
そのアナログテープで撮ったような音を再現しますっていう、まあ、エフェクターやねんな。
もう最新のデジタル技術を使ってわざわざテープの音を再現するんや。
なんか新しいんか古いんかわからんような感じやけど、
ぐるーっと一周してるな。
まあでも偉いもんで、あ、曲作ろうかなってなったら、もうあれよという間にもう20曲ぐらいはできてんの。
メロディーと歌詞だけ。
そうだから、その最初にあのカシオのポータサウンドっていうちっちゃい鍵盤のおもちゃみたいなキーボードあるやん。
あの今でもあんなあるんや。
あれをまず最初に買ってきて、あれでこう作曲をしてる。
まあ、それこそ昔ながらのやり方や。
だからもうそのあとはバックの音、バックトラックを作って、まあその歌を入れてミキシングしてマスタリングすれば完成。
それが大変なんちゃ
う。黙ったくそのギター一本でできるような音楽をやってないから、
まあ、焦らずゆっくりやってったらええんちゃう。キンキンレイディオ。